皆さんこんにちは、京都府建築士会の小田木陽子です。今月もう9月に変わりましたけれども、皆さん気分は変わりましたでしょうか？なんかね、ここ数日前から急に京都も涼しくなって、やっと真夏日から昨日解放されたんですかね。
そうですね。
今日はこちらの方と一緒に進めていきます。
京都府建築士会のまちづくり委員会の上原です。よろしくお願いします。
上原さん、はい、ニュースでね、東京中心にテレビ番組が流れるじゃないですか。でその時に今日は暑いとか寒いとか言われ、はい、東京中心に言われるとムカッときません？
そうそう、
京都は暑いっちゅうねんっていう
ね、全国のニュースで東京の話題になってることが多いですもんね。
それがやっとこう、涼しく過ごしやすくなったということで、今月の私たちの番組のテーマは観光ということで、いろんなゲストの方をお迎えしていくわけですけれども、やっとね、涼しく観光もね、京都もしていけるということで、
いい季節ですね。
上原さん、ちなみに夏はどこかに旅行には
行きました？行きました、
どちらに？
境港の方に。
境港、それは
温泉と、あと、美味しいもん食べに行こうと。
いいですね。ちょっとね、私まだどこにも行けてないんで、誰か連れてってくれっていう話なんですけれど、ね、またそういうちょっと旅の思いも頭に浮かべながら、ちょっと今日は進めていきたいと思います。はい。はい、ただいま参上のコーナーです。このコーナーではですね、ゲストの方をお迎えしていろんなお話を聞いておくわけですけれども、今日のゲストはですね、観光ということで、京都にはいろんな、観光客の方が来られます。そちらをお迎えする、五条ゲストハウス、それから五条カフェという、ところを経営されて開いていらっしゃる森谷英二さんにお越しいただきました。森谷さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。早速なんですけれども、この五条ゲストハウスというのは、これは皆さんが来られて泊まるための施設。
そうですね、基本的には宿泊施設です。
はい、はい、ゲストハウスと言いますと、ホテルという形では名称ではないという。
そうですね、その辺はもう本当に個人捉え方によって違うんですけど、はい、単に僕の中ではゲストハウスイコール料金の安い、宿っていうことですね。
ちょっと形態を教えていただけますか？どういうお宿なんでしょうか？
基本的にドミトリーっていう相部屋、他の方と共同の部屋になるんですけど、はい、トイレ、風呂等も共同利用になります。はい、だから基本的には自分一つベッドなり布団っていうのがゲストハウスなりホステルの形態になってくると思います。宿によって個室とかあるところもありますけど、
今布団とおっしゃいましたけれども、はい、つまり和室という。
うちは和室です ね、
ですね、
全部、はい、
建物がそういうことでしたら和室というか和風な京風な建物。
そうですね、もともと料理旅館されてたところを、はい、ちょっと今使わせてもらってるんですけど、はい、
じゃあそちらを改装されて、その姿を元にあったのを残しながらということですね。
そうですね、はい、
ほとんど外観も2階とかもね、同じなんでしょうね。
そうですね、
この五条ゲストハウスを始められたきっかけというのをお聞きしてもよろしいですか？
たまたま自分が海外に行ってまして、
はい、
で外国人と出会ったり、できればそこに住みたいなっていう気持ちがあったんですけど、なかなかビザ等で難しい問題もありまして、
はい、
でやりたくないことやって海外に住むよりは、日本でこういうチャンスがあるんで、じゃあそれをやってみようということで、はい、
迎え入れる、来ていただくことで、いろんな交流を楽しむという方法を選んだということですね。
はい、ホームです。
ホーム。これね、場所なんですけれども、はい、五条、どちらになるんですか？
じゃあ東山五条ですね。
はい。
はい、
五条通り沿いなんですよね。場所としましては、例えば、東山のすぐ近くでもありますし、非常に私京都ですけれども、 いいなと思うんですけれども、
う
ん
う
ん
ね、そうですね、あの祇園まで歩けますし、うん、まあ大体みんな四条三条行ってご飯食べたりしますので、うん、僕的にはいい場所だなとは思うんですけど、うん、まあ建物の構造上ちょっと大通りに面してて音がうるさいとか、 あとまあ人によって捉え方違うんで、駅から遠いとか、うん、逆に駅から遠いからゆっくりできるとか、うん、まあいい悪いっていうのは人によって違うんで、うん、はい、
その宿に泊まられる方っていうのは大体どういう方が来られるか教えていただいてよろしいですか。
そう、うちはまあ7割今日ちょ、7割半ぐらいですかね、外国人、はい、あとまあ日本人の方もいますけど、
うん、はい、そういった外国人の方は何かお知らせをどこかに向けてされてるわけですか。
もううちはインターネットのみですね。
それをご覧になって泊まりに来られると、
はい、
ああ、じゃあもうあれですね、全世界からもうアクセスしてもらってるわけですね。
そうですね、
ね、
ありがたい世の中です。
そうですよね、
はい、京都でゲストハウスって言ったら多分出てくるかもしれない。
出てくるかもしれませんね。泊まられる方っていうのは例えば7割強が外国人であると先ほどおっしゃいましたけれども、うん、
はい、
和室ですよね、
はい、
で畳ですよね、
はい、
布団とかはどうですか。例えばホームステイ迎え入れる方とかね、はい、結構中にはいらっしゃるんですけどもよく聞くんですけれども、
はい、
うちベッド違うしそんなん失礼ちゃうやろかみたいなねなんかそういう話も聞くんですけど、
ね、
そのあたりはどうお迎えしてるというかどのように皆さんお泊まりなんですか。
だから僕らからしたらもう自信持ってこれが日本のスタイルですよね、それを体験できる場所なんで、自信持ってやってるんですけど、まあ、泊まる方もほとんどはだいたい知識を持ってますみんな、
はい、
畳で布団っていうのはどういうものかっていうの、でもうちょっと余裕のある方でも旅館に泊まったり温泉民宿行ったり、うん、そういう方もいますので、うん、大体の方は抵抗なく、うん、泊まっていただいてますけど、うん、はい、
むしろその日本式の京都のその建物とかも含めて楽しむという形ですね、
う
ん、
そうですね。
私たちも自信持ってもいいかもしれませんね、
うん、
いや、
うん、
この狭い部屋が日本式ですみたいな、
うん、そうそうそうそう、
ね、違うか、
うん、雰囲気も含めて楽しんでもったらね、うん、
今、ちなみに何人の方で今その五条ゲストハウスカフェをされてるんですか。スタッフとしては、
全部で5人ですね、僕も入れて、はい、
そういう方が例えば何か聞かれた時にはどこどこそこのレストランが美味しいよとかそういう話もこう情報提供しながら、ね、
はい、できることだけです。
森谷さんから見て京都そのゲストハウスをされるそもそもきっかけがねそのいろいろいろんなところに外国に行かれてということなんですけれどもなんでまたこうゲストハウスその外国の方もたくさん来られるようなゲストハウスを始めることになったんですかね。もうちょっとその辺詳しく。
そうですね、まあ20代前半の頃にずっと海外いましてで日本でその日本に来る外国人相手に何かしたいなっていうのが、でずっと大阪に住んでたんですけど、大阪で見かける外国人っていうのは、まあ、観光よりは
ビジネス、
そうですね、うん、英語の先生だったり、スーツ着てる人が多くて夜みんな同じパブなりバーに行くっていう、たまたま休日に京都出てきて、で本当に大きなバックパック背負って、うろうろしてる方を見かけまして、結構な数見たんですよ、で、あ、これならちょっと手助けできそうな感じ、まあ、手応えっていうかねその時に思って、
そういう方たちは皆さんどちらに行かれてる泊まってらっしゃる方が多いんでしょうか。もちろん、
はい、
五条ゲストハウスのような宿がたくさんあるんですか。
そうですね、2000年を境にかなり増えてきてます、うん、もう1年に何件かペースで増えてきてますし、僕らのターゲット本当に長いこと旅行される方ですので、
はい、
どうしても一泊の値段を下げたいっていう方、大体3週間ぐらい日本を回るとかっていう方ですので、 ただ、まあ、僕ら以外にももともとある旅館さんが外国人受け入れてたり、はい、まあ、大手のホテルでも外国人泊まってる方結構いますし、それはまあお客さんによって選べる、今は選べる時代だと思うんですよ、うん、ただ以前はその安いっていう選択肢がなかったので、うん、どうしてもあの日本イコール高いとか、
そうですよね、
旅行しにくいっていうイメージがあったんですけど、
今はでは皆さんそこにあの長期間泊まって、京都の観光されてるんですか？
そうですね、基本的に京都に来るのは京都を見たいからなんですけど、あの人によってまあ1週間2週間滞在する方は京都拠点に大阪なり京、うん、奈良、まあ、姫路高野山、広島まで行く方もいますので、
結構幅がといいますか距離があのかなり広範囲な活動をされるわけですね。
そうですね、あの、うん、皆さん JR パスっていう JR の乗り放題の、あの、うん、券を持ってる方っていうのは大体そういう感じで、
はい、
もう日帰りで東京広島行ったりしますから、
ね、うん、はい、そこであの京都を拠点に行ってしてると夜は夜で楽しいのかな、帰ってきて、
ね、ご飯とか行かはるんですね、
うん、
そうですね、
そういう意味では案外あの過ごしやすいのかもしれませんね、
うん、
あのゲストとしてあの訪問者として京都に来たっていう私記憶がいまいちないので、
う
ん、
そうです、
ね、住んでるとなかなかわからないんですけれども、ね、
うん、
だから拠点にして普通に、うん、あの近くのコンビニ行く通りだけでも、うん、あの雰囲気感じれるっていうか、
うん、あ、そうですよ ね、
そうですね、
よそやったらほんまにどこでも一緒かもしれへん、
そう思います、
ね、うん、東京のコンビニまで行くのと、ね、宿からコンビニ行くのと、
うん、
広島とかでももしかしたら変わらへん、ね、かもしれない、ね、
泊まられてる皆さんっていうのはあの各自それぞれもちろんあのお布団なりベッドなりの部屋があって、でそれ以外にはあの皆さん集まって話をされたりとか、そういう感じでワイワイとにぎにぎとされてる感じなんでしょうか？
うちは1階にカフェを併設してるんですよ、
はい、
で、まあ、カフェとあと2階にラウンジルーム、それはもう、うん、みんなが使える部屋、
うん、
あと自分の部屋ですね、
はい、
3つ、まあ、自分の居場所があるので、
はい、
みんな賑やかなのが嫌な人はもうわざわざ参加する必要もないので、布団で本読んでる人もいますし、うん、で 2,3 人でラウンジルームでおしゃべりしてる人もいれば、うん、カフェでビール飲んでワイワイ騒ぐ人もいますし、
うん、
それはもう、ね、自分のあった場所を選んでもらうっていうのが、
うん、
はい、
うん、いい居心地だなと思った方はもう何回もリピーターで日本人も含めて来られするんじゃないですか。そうなると、
ただ外国人の方がなかなか例えばドイツから日本が好きここが好きって言って毎年毎年来るのは大変だと思うんですよ、
うん、
まあ、日本に住んでる外国人の方とか日本人の方っていうのはリピーターとしてあの使っていただいている方もいますけど、
うんうん、あのその長期間来られる方っていうのは大体、2週間とかそれぐらいが多いんですか？
基本的には本当に 2,3 泊の方が多いんです、
うんうん、
もう 2,3 泊の方っていうのは本当に朝起きて、朝から清水寺金閣寺回って、夜帰ってき て、
うん、
まあこっちもあまり話とはできないんですけど、
うん、
まあ大体4泊超えると本当にたまにはあの早く帰ってゆっくりしようとか、うん、そういう方がいますので、その辺から僕らとのつながりが出てきますね、うん、
あのいろんな方が当然来られると思うんですね、そのドイツとか、はい、フランスアメリカ、それそういった方々もあの一緒のいろんな活動をされるためにあの日本に来られてる方も要さんいてはると思うんですけれども、どういうコミュニケーションをあの測ってるのかなっていうのは非常に興味がありますね。
あの寄せてもらった時もあの尺八吹いていいですかとか
尺八っていう
ね、カフェで始め張ったりとかね、
小山さんも一回来られたから大体雰囲気分かると思うんですけど、まあ、あの日によって本当に雰囲気ってガラッ変わるんですよ、もう泊まり客なりスタッフなりで変わってくるんで、たまたまあの日あの雰囲気、けど次の日来たらまた全然違う雰囲気、
そうです、
本当に誰もいなくて静かな日もあるし、
あのこういうあのゲストハウスをやってる方々っていうのは、うん、森谷さん の、 その知り合いの方っていうのは皆さんこうその、まあ、ゲストハウス同士がコミュニケーションを取ったりっていうのは、 増えてるんですか。そうです
ね、最初1年は本当にどことも付き合いなくやってたんですけど、はい、やっぱり満室で今日の部屋を探してくれとかって、まあ、電話1本かけたり、その辺からつながりは出てきて、まあ、お互い同じ経験してるんで、はい、まあ、会って喋れば、いろんな話が出てきます、
迎え入れる私たちもね、そういう一つの選択肢がまた増えてるわけですから、
そうですね、
まあ、ますますこうネットワークをつないでいただいて、こう便利にね、使わせてもらったら本当に嬉しいなというか楽しみですよね。
そうですね、
またいろんな案内してくださいね。
はい、
守屋さんにはもうしばらくはお付き合いいただきまして、ここで一曲お聴きください。井上陽水の夢の中へ。続きましてバッタリ将棋のコーナーです。今日は、
はい、
上原さん、
はい、観光っていう月のテーマと、で守屋さんにゲストハウスのお話をしていただいたので、はい、もうちょっと世界 の、 宿泊施設の話としまして、
はい、
古城ホテル、古いお城のホテルの話をちょっとさせていただきます。はいはい、私も旅行すごい好きなんですけども、やっぱりなんか旅に出かけるときにその宿を選ぶのってすごい楽しいですよね。
そう、
どんなとこに泊まろうかなって、そこ行ったら何が起こるかなとかって思うんですけど、そのもう名所だけと違って泊まる宿がその地域とかその国の文化に触れられる機会やなというふうに思うんですけども、
はい、
ヨーロッパに行ったときに実際に使われてた宮殿とか王侯貴族の館を修復して、そのすごく、まあ、高級ホテル並みの設備を整えて、その古城ホテルっていうのをなんかいろんな国で出会ってはるんです。で、まあ、改装も完全にしてしまう藩の土地をて、その建物の良さを生かしてその時代に合わせたこう設備にして使ってはるんですけども、
どういった国があるんでしたっけね。
私も泊まったのは少ないんですけども調べましたら、
はい、
イギリスではマナーハウスとか、
はい、
イタリアではビラとか、ドイツはシュロスホテルで、
シュロスお城っていう意味なんですかね。
なんやろか、なんかドイツ語に見えないですね。でフランスはシャトーホテル、
はい、
でスペインはパラドール、
うん
うん、なんかパラドールはそのスペインの国が国営ホテルとして、はい、その開発しはったシステムなんですけど、はい、まあ、古城ホテルに限らず、まあ、いろんなタイプがあるっていうことなんです。で私自身はそのポルトガルの古城ホテルでポーサーダって言うんですけど、
はい、
それに泊まったことがあるんですよ。
お城っていうとね、
うんうん、
やっぱり門があって石造りで、
うんうん、
中にはこうちょっと高いに違うのっていうような絨毯がパーッと敷いてあって、何代目かのこう、
うん、
城主のこう、
うん
う
ん、
ね、
絵が
描いてあったりとか、
あ、そうですね、
そういうまんまで泊まれるんですか。
う
ん、
そうですね、まあ、宿泊するお部屋自体はそれなりにちゃんとお風呂を作ってあったりとか、ホテルみたいな間取りにしてあったりとかするんですけど、やっぱり
メインの入ったとことかレストランに使ってはるとことかは昔のそういうあのおもてなししはる部屋を使ったりとか、
本当に私ないんですけども、うん、その例えばフロントって普通ホテル入ったらありますよね、
うんうんうん、
そういうのはちゃんとそこのお城の中入ったらあるわけですね。
そうですね、入ってなんかまあ分かりにくかったかもしれへん、普通のホテルがここに多分あのフロント作らはるなっていう場所じゃなかったんですけど、多分あのありました、ありました。
うん、あの古いでしょ。
うん、そうですね、もうほんまに中世とかやし、日本で、うん、何年ぐらいかちょっとわからないんだけど、
そういうホテルっていうのはやっぱり改築してやっぱりそれなりのお金をかけてやってはるわけですよね。
そうでしょうね。うん、
あの京都だったら、うん、それは例えばなんかこういうのがあるよっていうのはあるのかしら。
最近あの町屋を使ったね、はい、あの宿泊施設が増えてるみたいなんですけども、あの森屋さんとこもそうやったんですけど、あの襖とかね、はい、あの廊下とお部屋が襖とかお部屋同士も襖のとことかもあるんですよね。でそんなんをまあほんまにそれ自体も楽しんでとか、まあ、別にトイレとかバス共用でもかまへんわとか、まあ、門限があったりとかね、ほんまに普通に皆さんが地域で暮らしてはる中の町屋を作ってはるとかでもあるし、あんまり夜遅まで騒いだらあかんっていうのもあるかもしれんけど、 そんなんも含めて町の暮らしとか、ね、文化に触れてもらえる、ね、
あのなんかね、うん、あの新しいものって新しくホテル建てると、うん、それはどこに建っても同じなんですけど、
う
ん、そこにある古いものをそのまま利用するっていうのはね、
う
ん、やっぱり生活感なり、うん、歴史なりいろいろ感じることが多いんでいいと思います
、ね、そうですね、うん、
なんか体験型のね、うん、例えば、陶器を作ってみましょうとか、扇子に絵描いてみましょうとか、そういうのあるけど、うん、もう泊まるだけで、うん、それができるっていうのは、そう、それすごい貴重ですよね。
そうですね。
そういうの好きな人はね。だって体験型でとかやって、なんかどっか行くにしても、例えば 2,3 時間で数千円払ったりせなあかんでしょ。それがね、宿泊費で体験もできるみたいな。
そうですよね。そうそう。
一石二鳥と言いますか、いいですよね。古城ホテル、それ、
うん、
そういえばお料理はどうなってるんですか。
お料理もほんまにあのちょっとそのさっき言ったビアナドカステロっていうのがあの田舎なんですよ。だもうそこの郷土料理とかを、あ、まあ、あのいいレストランなんやけども、そこの材料を使ったとか、そういうのもあって、でやっぱりあのお部屋から見える景色がね、あ、お城にいるんやっていう風な、なんか丘の上に立ってて
姫の気分、
うん、そうそうそうものすごい贅沢な気分やったんですけど、
うん、
値段がね、あの、うん、私らみたいな庶民でもいけるぐらいのリーズナブルなんですよ。
ポルトガルのお城って言いますと、どんなお城なんですか。
うーん、
いまいちこうちょっと形もわからないんですけども、ね、石造りですよね。
うん、石です、石です、うん、
ちょっとなんか塔なんかが建ってたりなんかして、
ね、ほんまのお城っていう見た目じゃなかったけども、宮殿みたいな形やったかな。
門の横に甲冑着た人が立ってそうな雰囲気なんですかね。
そういうとこもあると思います。私自身はそういうやっぱりその地域らしい建物に泊まるっていうのが好きで、
はい、
ホテルはまあ面白くないといえば面白くないしね、日本に行く時でも民宿が好きですね、
あえて選ぶという。
そうそう、
他にもなんか面白いホテルって泊まれはりました。
そうなんです、モンゴルに行ったんですけども、はい、それはほんまにちょっと観光客用やったんですけど、ゲルに泊まって、
ね、ゲルって皆さんわかりますかね。
あのパオとも言われる、
そうそうそう、あの遊牧民の方が、移動ができるテント式の、ね、結構大きいんですよね。
うん、そうですね、多分もう家族みんながあの、ね、泊まれるぐらいの大きさはあるんですけど、
その、部屋っていうのはどんな感じだったんですか。
もうあのゲル1個が2人で行ったんですけど、入ったらベッドがあって、ほんでもうあの織物とかが、
はい、
あのモンゴルの織物で全部飾られてて、
うん、
で調度品もいろいろ多分普通に暮らしてはるようなものが置いてあるんですよ。
その、うん、例えば モンゴル風の、まあ、ゲルパオ、うん、あの調度品の中で泊まれるわけですけども、うんうん、現地の人は行ってはるんですか？
うん、そうなんです。あの私らが泊まったのは観光客用 の, そのゲルがいくつか並んでるとこなんですけど、ちょっと行ったらほんまに
ちょっとってモンゴルのちょっとって怖いんですけど、
うん、いやそうでもう見えるぐらい、
あ、うん、よかった、丘の向こうのさらに向こうみたいな、
うんうん、あのほちゃんと遊牧民が、はい、ほんまに生活してはるようなゲルがあって、そこになんかものすごい人懐っこくってね、子供が呼んでくれて、でなんか中入ったらお母さんとかお父さんとかに羊 の, あのミルクを飲ましてもらったり、
うーん、それは羨ましい話です、う
ん、ねえ、アメちゃん交換したりとか、なんかね、そういうのがすごい楽しかったですね。
森谷さんのところは五条の、通り沿いに面してるっていう、結構古い家もまだまだ残ってる地域ですよね。
そうですね。
なんかそういう周りの方とのこうコミュニケーション実は取ってるっていう話っていうのはあるんでしょうか？泊まってる方が勝手にどっかにとか、
うちの通りは本当に陶器屋さんも何百年続いてる陶器屋さんで、
はい、
まあお店商売やってはるんで、まあ、気づいたらどこどこのお店で陶器を買ってきたとか、そういう、まあ、客としてはちらほら話は聞くけど、うん、まあ、個人的なコミュニケーションというのはなかなか取るのは難しそうですけどね。
何かレストランでとか食堂で食べたとかそういうの方があるのかしら。なんか、
うん、それかカフェにね、地元の人向け
は
って、
うちはもうオープンなカフェがあるんで、近所の人が入ってきて、で泊まりの方捕まえて喋ったり、コミュニケーションの場所も中に入れてしまってるんで、
あ、そっか、
ただやっぱ話聞くと、本当に外国人まだまだ旅しにくいんで、地図持って行き先とか訪ねたりして、
はい、
でやっぱりみんながみんな目的地まで連れてったり丁寧に教えてくれたり、うん、言葉が分からなくても、
うん、
でその辺で日本の印象っていうのはすごい、うん、いいっていうのは聞きますけどね、
うん、迎え入れる側も、あ、今度はどこどこの国の人が来たとか言っていろいろあって面白いんでしょうね、きっとね。
そうですね、うん、ただまあほとんどもう続けてると偏りが出てくるんで、
うん、
まあだから最初の頃はね、僕も久しぶりに英語喋って、うん、で楽しかった、どこから来たのとか、うん、どこ行ったとか、
うん、
毎日続けると同じ話になってくるんで、そういう時にたまに、ちょっとメジャーなじゃない、うん、なかなか来られないところから来たら、やっぱそこの文化とか言葉とかすごい興味が出て、さらに会話が弾んだりするんです、
どんな暮らししてはるんやろうとかね。
そうですよね、逆に日本のなんか文化もちょっとこう、こんなんやで、こんなんなんやでっていうのをね、伝えてあげたりとかするのも楽しいんでしょうね。コミュニケーションの、まあ、バーとしては京都っていうのはなかなかネタ満載ですから、いろいろとお伝えすることもあるんでしょうね。この番組もそういう番組になっていけばと思うんですけども、
目指していきたいですね、
はい。京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。五条ゲストハウスの方は五条通り、東山の、場所は
ちょっと西の、
そうですね、東山から西に行くところにあるということですので、またお近く の, 来られた際にはちょっと顔を出してみてはいかがでしょうかということで、今日は森谷さんをゲストに お迎えしました。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。